TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。
はい。
毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサーの堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムで、と思えまた言えないよ、プラプラグラムラプラプラプラプラトークプログラムでございます。さあ美香さん、今日は素晴らしいお知らせがあると聞きました。
はい、今日はもう痺れることが起きました、はい、ありがとう。やっぱりあのなんていうんですか、日々立派な行いを積み上げていくと見てくださる人は見てくださるという
だといいな慎重な人でも落とし穴に落ちるって話じゃないといいな
あの覚醒してやっぱりやめたっていうこともありますけれども ね、
それでも私たちは止めません
もう自由になさってください。
本当に、は
い、行くも地獄、帰るも地獄
いやそういうのダメじゃん
お好きになさってください、本当に。ということで、なんと記念すべき40回目なんですが、このめでたい収録を見届けてくださっている素敵なお客様でございます。なんと私たち40回目にして皆様にご報告いたします。5月の末からスポンサーさんがつきました。ありがとうございます。
実はですね、お伝えしたって仕方なかったんですけど、いろいろ諸般の事情もございまして、
はい、
スタジオに皆さんお迎えするまでは黙っておこうということで、おかけになってください。サブで立ち上がってください。どうぞお座りになってください。
こちらの方が立ってやりましょうか。
本当に申し訳ないんですけれどもね、
すいません。
なんと5月末からスポンサーについてくださった既得な方々は、
はい、
ポップイン株式会社さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、
すごくない？
すごい。
ついにこのポッドキャストにスポンサーが、大丈夫か、私なら止めるっていう。
ポップインさん大丈夫ですか？ちょっと私なんかポップインさんの何らかのあのグッズを作りたい。
それダメでしょ、それ著作権的な問題です。
いやもう本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
懐の大きさ。
もうね、100万人のリスナーが手叩いて喜んでますよね、はい、本当に。
そうです。
100万人過去推定。
そう。あと何ヶ月かは大丈夫そうです皆さん。
よかった本当によかった
ですね。ということで、ここで簡単にそのポップインさんのご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、情報のインテリジェンス化をミッションに、ネイティブ広告に対応したコンテンツ発見プラットフォーム、ポップインディスカバリー。はい、丁寧に読んでますよこれ。
うん、聞いてる。
合ってますか？
合ってますよ。
はい、 IoT事業として2017年より世界初のプロジェクター付きシーリングライト、ポップインアラジンを開発販売。
はい、また音声サービスポップインウェーブを開始されたということで、
はい、
このオーバーザさんのコンテンツをポップインさんから実は配信してるんですね。
素晴らしい。
皆さん気がつかなかったでしょ
う。ありがとうございます。ちょっとあのポップインアラジンですか、はい、買わせていただきます。
天井にバコーンとつけるタイプの、
はい、ホームシアター用のプロジェクターというんでしょうか。
でも、はい、あのシーリングライトですから、あの天井の明かりでそこにプロジェクターをつける。だからプロジェクターって邪魔じゃん。
はい、
ないのよ邪魔さが。でも音声コンテンツなのにいいのかな。私たち壁に何か映し出せるものあったかなっていうね。本当にすいません。
嬉しいです。もう、でも本当に
ありがとうございます。
は
い、
なんかまあ何の足しにもならないでしょうけど、私もちょっと一台購入しようかなと思って、う
ん、Amazon で売ってますんで、はい、皆さん、
あ、そう
です、ね、ポップインアラジン、パパパパパッピンですから、
はい、ちょっと10秒に1回はポップイン、
ポップインしてる本当にありがたいですよね。
ポップイン、
ポップインって言ってるって忘れないでみんな、私たちがこうやって、
はい、合言葉
ポップインですから。
負けへんでポップインです
。そうそう、もう、ポップイン負けへんで、でもどっちでもいいですけどね。
はい。いや、でも本当に嬉しいですね。
ね。
なんか、やっぱり一度こう、落ちるところまで落ちて。
落ちたっけなんで今物語勝手に作ったね。落ちたっけ私たち。
エピソード好きだから。
エピソード好きだね。エピソード好きだよね。本当にね。
一度落ちるところまで落ちて。
うん、そうだったっけ、
なんか、息も絶え絶えな時期を過ごしてきて、うん、そこに、手を差し伸べてくれる人がいるっていうね。
本当にありがたいですね。
ありがたいです。
じゃあ、ミカちゃん、今日ミカちゃんが食べたいって言ってた。
おめえ、ハンバーガー食べながらやってんじゃないぞ。いや、
だって、あなたが食べたい。あなたがさ、今日さ、昼間さ、会った時にさ、
はい、
シェイクシャックのハンバーガーの広告見て、食べたいって
言うから。食べたい。ありがとうございます。買ってきてくださって。
この人ほっとくとね、本当にね、甘いものしか食べないんですよ。だとにかく、タンパク質、脂質だと思って、買ってきました。いただきます。
ありがとうございます。なんかこれ流行りましたよね。2時間待ちとかでしたよね、昔はね。
今、普通に買える。うま
っ。でさ、すごいお肉いっぱい入ってる、はい、
これさ一、うん、人一個多分食べらんないなと思ったの、
うん、おいしい、
うん、おいしいんだけど、
うん、
我々のもう胃のサイズを考えると一人一個食べたら明日の人生に影響するなと思ったんで今一人分のを半分に切りました。まさかこういう時代が来るとは、
うん、
マクドナルドとかならまだいけるけどさ、
お肉が3層ぐらいね。
そうね、なんか2枚ダブル、
時間が経ってるのにすごいジューシー、
うん、
肉肉しい、ね、美味しい。
パテが薄いね。
あ、そうですね、うん、ちょっと黄色っぽいパテなん
で、いい意味でパテ
が薄い、いいと思います。お肉の厚さとパテの厚さが同じぐらいでね、
私たちのハートにパッペンしてきたね、
はい、いいです
混ぜちゃった、
ね、
そういうんじゃねえって
薄まるからやめてくれ、
うん、来週から
ポップインはポップインにしてほしいの、
来週からもうおります、
ね、本当にちょっと待って、いろいろ顔色伺ってますけど大丈夫ですか、本当
我々だってね大人だから顔色ぐらい伺えるんだぞ人の顔色ぐらい、
私も何回かに1回目くばせしてからポップインっていうわ、うんう
ん、ね、分かった今いい
今お前その使い方違うっていうの、足を下でこう蹴りますから、
ね、今インしちゃっていいかどうかってことでしょ
そうです、ポップにインしちゃっていいんですかっていう、
ね、我々がポップアウトさえしなければいいんですよ、
ね、
ポップアウトさえしなければいいんですよ、
そういうことです、インしていこう、インしていこう、ポップをインしていこう、う
ん、は
い、
食べて
ってことね、いやもう本当に美味しい。なんかでもなんていうんですか、やっぱり流行りの時期にはなかなか手に入らなかったものなんですけれども、
うんうん、私たちは今2021年の夏にグルメバーガーを食べてるんですよ。
そうなんです、
そういうことなんです、オーバーザさんってそういうことなんです、
もう遅ればせながらっていうものなんですよ、全て
本当に遅れて飛び出てジャジャジャジャなんです、私たちこれが分かんないでしょ、
そう、再燃間近のものをゲットするんですもんね、
うん、分かる、
もう一回来る直前のところに、
だから結果早く見えるんですよ、
もう一回来るんです
よ、もう一回来るんですよ、
前に
ちょっと、だからもうすぐまたグルメバーが来ます終わってねえよって怒られるよ多分、すごい、でさ、でもさ、家でウーバーで一回なんかすごいグルメバーガーが安くほら、
はい、
買えるみたいな、あんじゃキャンペーンみたいなの、はい、で一回頼んだことあるんだけど、家に届いた時にグルメバーガーってこのシェイクシャックのは結構さ、なんていうの、持ち帰りに特化してるから大丈夫なんだけど、
はい、
そこのは基本店で食べるところのがコロナ禍で外でも宅配でもっていう風になったわけよ、
うんうん、
だから多分初期設定が人ん家に届ける手じゃないわけ、
あーそう、ね、
だから起きた時にはさ、え、大丈夫みたいな、ねえねえあなた大丈夫みたいなハンバーガーになってて、開けてで、これどうやって食べようかなっていうさ、持つところとかもうないわけで、別にその運送してくれた人、運んでくれた人が悪いとかじゃないのも分かるわけよ、もうそもそも無理があるっていう設定、うんうん、でそれでさ、貴族でもないのにナイフとフォークで食べてさ、その箱に入ったハンバーガーをこうやって自分でこうやって貴族みたいにして食べて、で悟ったね、
うん、
こういうのはヤングに任せようっていう、
うん、ね、だからこう半分がちょうどいいな、そう、私たちね、
私たちこのシェイクシャック、だから結局ちょっと食べてみたいなわけよ、
うん、
私たちの胃なんてそもそも、うん、でちょっと食べてみたいぐらいのものに関しては半分分ける、うん、
分ける、
うん、
ただはっきり言って、うん、今食べましたけど、うん、何シャックっていうんですか、
シェイクシャックです、
シェイクシャックっていうんですか、うん、はっきり言って、うん、あの激うまです、
そう、美味しいんです美味しいけど量が食べられない、
そうです、
量が食べられない、刺身ぐらい、私たち刺身はいけるよ、刺身ご種盛り持ってこい、
ずるってポップインしちゃう、
ポップインしちゃう、
あれこれも大丈夫ですか、これも大丈夫ですか、
それポップオーバーじゃない、ひっくり返ったらポップオーバーじゃない、
これも大丈夫
です、
いちいち確認、あの、
胃にポップインしてくるってことね、
そういうことです、
そうそうそう、
はい、
だから
使い方間違ってないから、
刺身だったら3種盛り5種盛りしたら絶対5種盛りでしょ、
はい、そうですね、
3種じゃダメでしょ、
はい、
ダメでもないけど、
いろんなものをすべからくっていうことでしょうか、ね、うんうん、
ちょっとさ刺身ドラフトやろうよ一時指名誰、
私はつぶ貝です、
ええー。 つぶ貝選手から取るの？
貝です ね, ね。やっぱり貝なんですね。大人になった時には。それあなたにも前言いましたけれども。
え、ちょっとメモするわ。つぶ貝絶対忘れちゃうわ。
な、どういうこと？いやいや、なんでメモする必要あるの？選手
が被ったらさ、あれじゃん。ああ、
そうですね。まあ、
あのね、1番、まずね、つぶ貝。
はい。
はい。
あなたの。
私はもう、第一次指名はカンパチです。
そうですか。うんね、
これ、野球って何人でやるんだっけ？ない、ない
?9 人ぐらい
ない、ない、9人ぐらい。じゃあ9人、9人行こうぜ。つぶ貝。はい。
カンパチでしょ、うん、でも、3番ぐらいにやっぱり。
打順はいいよ。刺身の打順はいいから。
打順はいいのね。
とりあえず。
じゃあ、あ、でもサーモン入れとこうね。
サーモン ね。取られた。
はい。
じゃあ私は、サーマンって書いちゃった。すごい発音よく書いちゃった。サーマン。私は、タコ。タコいきます。
で、やっぱり、中トロが来るでしょ？
中トロ。
はい。
私はね、うん、いらないです。
どういうこと？
全部あそこいらないです。マグロシリーズ別にいらないです。
へー、あ、そう。うん、
私、子持ち昆布を行かせていただきます。最高の寿司じゃん、これ。
子持ち昆布とか言うようになったよね、1年ぐらい前から。
あの、芽ネギでしょ、うん、芽ネギとかね。
子持ち昆布と芽ネギって、うん、口に。え刺身と寿司。
どっちでもいいんだよ。刺身も寿司も大谷だよ。
二刀流です、
ね。投げたり、打ったりできるんだよ。
ご飯挟んだり。
そう、挟んだり。
挟まなかったり。
できるんだよ。
ねえ、今さ、お寿司屋さんに行くと、ご飯いらないっていうやつあるでしょ。
えシャリ塩じゃなくて？
シャリなしもあんの？
それ刺身じゃん。
シャリなしで頼んだら、ペロッと一枚来たんだよ。
嘘。
本当に。
回る系。メリーゴランド系？
うん。はい。スカイラークチームの、なんかの、お寿司屋さんに行って、なんか、シャリなしで丸つけて頼んだら、なんかペローンってなんか単語カードみたいなやつが来た。
めくるやつね。寿司の単語カードだったら最高。全部覚えちゃう。トゥーナペロ。食べたら覚えたら食べるの。ペロ。トゥーナペロ。オクトパスペロ。小持ち昆布、はい。もう、あと二人でいいよ。めんどくさいから。五人でいいよ。
あとね、だから、なんだろうな。あんたカンパチとかよう言うよね。
カンパチ一番好き。カンパチやったらカンパチばっかり頼む。
まあ
すごいね、人間って。
何？
ハンバーグ食べながら寿司のこと考えられるんだよ。マルチタスク。This is マルチタスク。
じゃあウニください。
ウニ行く、うん、あなたがウニ行くなら私イクラ行くよ。
ね、いくらの刺身ってあったっけ？
いやいや、これ寿司ね。いくらの刺身はないよ。刺してないもん。ウニだってそうじゃん。
ねえ、なんかこうやって死んでいくんだ。こうやって。
そうだと思う。80ぐらいだと思う。お寿司ドラフトやろうぜとか言ってんだと思う。で、それで、紙についたチーズこそ落として食べてるの、お前が。うめえ。
いや、美味しい。ありがとうございます。う
ん、あと1個だってば。
あと1個？
うん。
あと、さより。
さ
よりが好きです。
へ
え。はい。
私、アジ。
アジってさ。
テンション上がんないな。私の寿司プレートにテンション上がんないな。
アジってさ、うん、なんか、やっぱり、新鮮なところで食べると本当に美味しいですけどね。まあね、まあね。
でも今日は光り物は何ですかって私は必ず最初に聞くよ、ね、
あ、そうですか、うん、
それぐらい光り物が好き、
うん、
じゃあ、あなたのチームは、
はい、
つぶ貝、サーモン、中トロ、ウニ、さより、
うん、あ、いい皿盛りです。
本当、はい、これ仲良くできるこの人たち、チームワークある。
いいです。
私カンパチ、タコ、小文字昆布、イクラ、
アジ。ちょっとなんか何定価低そうです ね。
なんかすごい安い皿になったよね。私のなんかね、タコとか80円で多分1個。
私の結構センスいいですよね。
いいと思って、なんかあの値段結構ね、
いいと思います。
サーマンみたいなさ、ちょっとこう最終によったものもある
し、そう。
子供の頃さ、サーモンの寿司なんかなかったべ。
なかったですね。
いつからできたんだろうね、あれね。
ねえ。
だってシーチキンのおにぎりだってなかったべ。
なかったね。
ねえ。いろんなものが新しく出てきましたよ。
うん。
ねえ、どうでもいいんだけどさ、うん、私すごいショックなことがあって。
はい、どうでもいいの？今まで喋ってきたこと。
パッピン以外はどうでもいい。で、先週の放送で、
はい、
キモッキモって書いてあって、
はい、
何これ、キモッタマの間違いですね、ゲラゲラとかあったけど、うんうん、 キモッキモってうちらが言ってたらしいね。
そうですね、そうでしたね。すっかり忘れてましたね。
結構私あれはびっくりした。ボリューム18ぐらいで言ってたらしいよ。
はい。
なんか
言ったことも忘れるし聞いたことも忘れるし、うん、こうやってお金も取られていくんですよ。
誰から？なんで突然そこで被害者ね。ポテトうま。
誰かにお金も取られていくんです
よ。いかないよ、まだ大丈夫だよ。ね。本当に。
うん。そうですね。
キモキモに頑張ろう今日は。
そうですね。うん、いやでも本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかしっかりとちゃんと、
はい、はい。頑張っていきます。
私は真面目にやる。申し訳
ない。私はって何でそこでさ切り離した私を今、うん。
申し訳ないけど、あ、今週の月曜日に発表になったんですけど、
はい。
はい、風立ちぬというスタジオジブリさんの、
うん、
はい、ものをラジオドラマでやらせていただきまして、
唐突に告知挟んできたね、あんた。
夏放送なので皆様ぜひ、うん、ぜひぜひ。
忘れないうちに言ったね。
そうなんです。
終わりにもう一回言わないと聞いてる人全員忘れてるよ。
でも本当にそうですね、なんかもう無理を承知でお願いしに行ったら、うん、まさかのいいよっていうふうにおっしゃってくださって、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやでも本当にだからもう私のようなもののお願いにそうやって、う
ん、そこまで言うか、私のものの私のようなもののお願い
お願いに、うん、いやだから本当にいろんな人に助けられてるな、あ、本当にこの作品やりたいなと思って、まさかダメだろうなと思ったところからちょっとずつ始まっていきましたので、はい、ちょっといいものにしたいです。
創作童話。
ちょっとね、ね、
はい、創作童話、森の絵描きのひよどりさん。
人のね、人として人の思いっていうのを今日はしっかりと2人で、
そう、実はね今日堀井さんと放送する前にちょっと話をしてて、はい、2人とも同じようなこうちょっとおえっていう思いをしたんですけど、これそのまま放送に載せてですね、2人の身が危うくなるっていう、
はい、
こともございまして、はい、放送までの間に、
はい、
なんとかこれを童話にしようと、
はい、
イソップ童話にすれば、
はい、
多分なんていうの、学ばなきゃいけないこと、私たちが気づいたことを皆さん、私たちの気づきを皆さんとシェアすることが
できても
、
はい、
命が危なくなることはないなと思って、
はい、
作ってきた？
私も書いてきました。私昔話バージョンで、
うん、
はい、人間のなんていうんですか、道徳観ですとか、やはり人間のやはりこう忘れたらいけない気持ちっていうのを日本昔話に載せて、
はい、坊や
作ってきました。
うん、坊や寝たら起きてくるなってことありますよね。
あなたは何
私はイソップですね。
あ、うん、じゃあ皆さんちょっとこれはイソップもね昔話もね、やっぱりそこから何を人は教えとしているかっていうことですので、
よくさあるじゃないですか、恐怖制限の、はい、ところとかだと偶話にしてこう体制批判をしたりする。おっとこれ以上はっつって、
ちょっとそれ以上はやめてください。私は純粋に今日は昔話を、
そう、創作昔話を今日は皆さんに披露しようと思った
んですよ。
じゃあじゃんけんしよう。じゃんけんぽい、あいこしょい、あいこしょい、勝った。じゃああなたから日本昔話からいきます。
それではじゃんちゃっちゃんちゃんちゃっちゃっちゃん、ニセ地蔵。どうでしょう、どうでしょう、
つかみは最高です。
偽地蔵、
偽地蔵、
どうでしょう。これはこれは悪いですけど、何の話でもなくて純粋な
創作物ですよ。
純粋なフィクションですから、
ね、そうですよ、
ノンフィクションではないんですから。
偽地蔵。
むかしむかしある村に立派なお地蔵様がおったげな。村の人たちは取ってきた魚や畑の大根をお地蔵様にいつもお供えしておった。お地蔵さんにお供え物をするたびに大層にっこりするもんで、にっこり地蔵と呼ばれておった。さてそれを見ていた村も何も働かないじい様、なんとかお供え物を手に入れようと地蔵を隠して自分が地蔵になってしもうた。ある日のこと、いつものようにお地蔵様に村人が魚や大根をお供えすると、びっくりじゃ、ついついじい様、こんなちっちゃい魚食べられへん、こんなちっちゃい大根食べられへんと叫んだそうな。 せっかくお供えしたもんに、なんでこんなこと言うじゃろか。それから村の人たちは、一切お供えしななって、おじいさんはずっと一人でおったとさ。
偽地蔵あるね。
これはフィクションです。
フィクションです。
何の話でもございません。
それでは私の方は、イソップ童話、森の絵描きのひよどりさん、いきます。
はい。あ、心が現れます。はい。
チチチチチチチチチチあるノルウェーの森に、ひよどりさんが住んでいました。ひよどりさんは絵が大好き。森にはたくさんの上手な絵描きさんがいたんです。
はい。
大きなキャンバスにダイナミックな絵を描くクマさんやライオンさん。躍動感のある絵を描くアナグマさん。繊細な絵を描かせたら右に出る者はいないサルさん。しかし、ひよどりさんは絵描きになりたくてもなれない理由がありました。筆が持てなかったのです。ひよどりさんは考えました。私でも絵を描く方法はないかしら。来る日も来る日も考えて、羽に絵の具を塗ってキャンバスに絵を描くことを思いつきました。しかし、
鶴の恩返しみたい。
現実はとても厳しいものです。
はい。
クマさんのダイナミックな絵、ライオンさんの鮮やかな絵、アナグマさんたちの絵の横に並んでも、何が描かれているかわからない、ひよどりさんの絵が売れることはありませんでした。それでもひよどりさんは、羽を絵の具につけ、毎日毎日頑張って絵を描いていたのです。そんなひよどりさんを、見ていたのはアナグマさん、アナグマさんは森で一番人気の絵描きさんの一人です、アナグマさんは言いました。ねえひよどりさん、それでもいいと思うよ。だって他の誰にも描けない絵だよ、僕たちにはない羽を持っているんだから。アナグマさんと絵は描けないけれども絵を集めるのが大好きなウサギさん、この二人がひよどりさんを来る日も来る日も応援しました。ひよどりさんはありがたい気持ちで頑張りました。アナグマさんはひよどりさんのために珍しい絵の具を買ってプレゼントしました。ウサギさんは飛びながら絵を描くというアイデアをひよどりさんに授けました、その度にひよどりさんはありがたい気持ちを述べるのです。しかしひよどりさんから二人に何かお返しをされることは一度もありませんでした、それでも構わない、ひよどりさんが絵に描ける情熱があれば、私たちはひよどりさんの絵が好きだから、そう言って二人はひよどりさんを支え続けました。ある日ひよどりさんは展覧会を行いました、すると今までの頑張りが実ったのでしょう、ひよどりさんの絵をポツリポツリと買う人が現れました。今までアナグマさんとウサギさんはひよどりさんを心から応援していました。手に入った絵を売ったお金でひよどりさんから何かもらえるかな、そんなことは思っていません、そんなことは思っていませんけれども、もしかしたら
だんだん自分に寄ってきて、気をつけて、
ごめんごめん、森の話だった。ひよどりさん、もっと絵が上手くなりたいからと海外に留学することを選んだのです。
そんなイソップ童話ある？
ある。あの日本昔話よりちょっとシビアだから。ひよどりさんは大きな羽をバタバタと羽ばたかせ、海の外へと飛んでいきました。その時、ひよどりさんがありがとうという言葉をアナグマさんとウサギさんにかけることはなかったのです。
悲しいね。
まあちょっとね、偽地蔵ほどキャッチーではないんですけれども、まあまあまあまあ、結局そのね、人として話ですよね。
はい。
それぞれに、クソっていう話があったんですよ。
やっぱり人として人に迷い、
人として人にうずきじゃなくて、なんだっけ、
人と別れ、
それでも人しか愛せないんだっつうのっていうのもあるんですけど、
人に傷つき、
そう、
はい、
で結局ね、まあ、偽地蔵の偽ジジイもですよ、
はい、偽地蔵です、
あ、ジジイじゃなかったですね、
偽地蔵です。
でもジジイが地蔵になってたんでしょ。だって、
はい、偽地蔵です。
そうかそうか、ジジイは偽じゃないのか、別に、ごめんごめん。偽地蔵ね、
はい、
よくできてるなと思いながら今聞いてたんですけど、
はい、
そこから読み取れる教訓は何かっていうのをね、やっぱこれは作り手の堀井さんから発表していただけますでしょうか。
はい、 やはり感謝の気持ちですね、うん、竜宮城にね連れて行けなんてことは一個も言ってないんですよ、うんうん、それは過剰です、うんうん、ね。けれどもやはりこの感謝の気持ち、うん、それから人がやったことに対してやっぱり
ケチをつけないってことだね、
はい、地蔵のくせに小さいとか言っちゃダメ、
うん、ありますね、
はい、
まあ、あくまでフィクションですけどね、
はい、地蔵のくせにっていうかだからやってもないのに、
そうね、
はい、
自分がやったわけでもないのにやってもらったことに対してケチをつけるなと、はい、いうことでございますね、
はい、
で、まあ、今さ堀さんがさ恩返しなんて別にっておっしゃってたじゃないですか、はい、本当そうなんですよ、恩返しなんて別にいいんですけど、
はい、
ただ何か評価をされたりとか、
うん、
何かしてもらったことがあったら、
はい、
それに対しての礼というのは、うん、言葉だけじゃなく行動や形で示すのが大人だっていう話ですよね。
そうですね、
うん、
はい、
やっぱりそこができないと、で実はこのひよどりさんみたいな人に会うの言っちゃった創作ですけどひよどりさんみたいな人に会うの初めてじゃないんですよ、過去にも何度かあって、やっぱりなんて言うんだろう、困った時 にわーっと助けてくださいみたいになって、まあ、こっちから手差し伸べたりしたこともありましたけど、
はい、
でなんかちょっとこう動いてくるとピュッと忘れてペロッといなくなっちゃうとか、
はい、
あもう大丈夫なんでみたいな、
うん、
の割にはこう困った時にはもう時間も関係なく頼ってくるみたいな、うん、でもほら誰かの力になりたいなっていう気持ちもあるじゃないですか、はい、だからさ
それで、まあ、自分たちもねそれは気をつけなきゃいけないんですよ、
いや本当人の振り見て我が振り直せですけどね、
そうですね、うん、なんかそういうことしてなかったかなって頼る時だけ頼って、
うん、
なんか通常運転の時はあんまり気にも留めなかったり、うん、お礼言わなかったりっていうことありますから、う
ん、ありますあります、私もちゃんとお返しができてると思えないです、
ね、うん、うん、
だがしかしみたいなとこありますよね、
うん、
それこそ私もサラリーマン時代があるわけじゃん、はい、の時とかからやっぱりあれなかなか結果が出ないとかなかなか成果が実らないっていう後輩がいたりしたわけですよ、でもちろんその不器用だったりとかちょっとこう、うん、ボタンがかけ違えてたりとかするんだけど、うん、で手を差し伸べるじゃん、でしばらくするとああなるほどっていうのが分かるんだけど、うん、それって能力がなかったりとかボタンがかけ違ったりとかじゃなくてそれこそその感謝をするとか聞いたことをちゃんとメモするとか、うん、そういうことができない人なんですよ、
うんう
ん、で、あ、これ私気をつけようと思ってさ、その時も。なんか、まあ忙しいって言い訳にならないから、今の我々なんて本当一番気をつけなくちゃいけないんだけど、うまくいかないことって、もちろん自分のせいだけじゃなくて他の要因もたくさんあるんだけど、ただなんだろう、積み上がっていかない時って、自分もそうだけど、うん、積み上がっていかない時ってやっぱり、自分が先にはしご外してんだよね。
そうでしょうね。うん、
なんか他者からかけてもらったはしごを自分の方から蹴落としてるような無自覚にやってる時って絶対積み上がんないんだよね、
う
ん
うん、小さく積もうとは思ってないんだよね、ドンって一気になんか何かできると思っているから、うんうんうんう
ん、でも大きにドンって絶対ないじゃん、
そうですね、うん、
でなんかさ思ったわけで、じゃあ今度逆にうまくいってる人ってどうなんだろうってのもちろん才能があったり努力があったりするんだけど、すごい最近思ったのは努力と結果の間をつなぐ、
うん、
つなぎとしての接着剤みたいなものが感謝の気持ちだったりするんだよね、
人としてです、
そうそうそう、人としても、ね、はい、まさかこんなことを言うようになるとは思わなかったけど、うん、年齢だねでもなんかやっぱその努力と結果の間を結ぶグルーとしての接着剤としての感謝とか人のことを思う気持ちとかがないとこれ、ね、積み上がんないんですわ、
本当、うん、そうだね、そう
で、なんか昔さ十何年前かな、なんか友達とこれから時代はアフィリエイトだべみたいになって、うん、アフィリエイトサイト試しに作ってみようよなんて言ってたわけだけど、やり方が全然わかんなくて、じゃあ本買おうとかつってアフィリエイトのなんかこう、あ、例えば好きな映画を紹介するとか好きな化粧品を紹介するとか、それからこうアフィリエイトサイトに、アフィリエイトサイトがまあアマゾンだよね、アマゾンにこう引っ張ってみたいなやろっかなんて言ってて、うん、やってみようよ一回ワイワイとかつって、で本買ったらなんかこうどうやったらこう性効率が上がるかみたいなことじゃなくて、一番最初に書いてあったのはとにかく相手思いですみたいなことが書いてあったの、
うん、
買う人のことを思って、うん、相手を思ってどれだけ相手のことを考えた時にどうでき何ができるか何が書けるかとか何をどういうふうに紹介をするかとかを関係ないと結局長続きしないみたいなの書いてあって、なんか説教本みたいなの読んじゃったねっつって二人で結局やらなかったんだけど、なんだこれと思ったんだけど、十何年経ってわかる、
うんうん、結局そこなんですよ
ね本当、
なんかこの人のおかげだなとかいうのをなんか忘れちゃうともう一瞬にして崩れていきますよね、
うん、そうなんだ怖いよ、
別になんかね、うまくいって調子に乗ってる人ばっかりがこういうことじゃないんですよ、うん、うまくいってない人ほどこうなんですよ、うん、っていうか私はそうだった、うまくいってない時は、うん、やっぱり相手思いとか、うん、おかげさまみたいなものが、うん、だんだん三つ尾みたいになってきたんだけど、私やばいな。今かなりキワッキワのギリギリいってるよ。キワッキワのギリギリのコーナー攻めてるけど、これあんまりこれ以上先に思考停止に行くから、はいはいはいはい、思考停止のゾーンに入るからすごい嫌なんだけど。
内部世界です。
そうそう、内部世界。そうそう。だけど、今だからもうキワッキワの成層圏で言ってるけど、って、うん、思ったわけですよ。やはりね、すべては、うん、こんばんは星野源ですマインドだなと思って。
うん、こんばんはってね。
あんなにドームツアーとかやったり、あんなにみんなに知られてるのに、なんで自己紹介してんの、みんな知ってんのに、じゃなくて、そういう向き合い方なんですよね。
例、うん、を知るっていうことですよね。
本当に、はい、でそれがだんだんシャレになんなくなってきた、うん、20代の時はまだそういうブレームなんかまあ許されたりとか、まあ、これからだよねみたいな感じだけど、何が怖いってさ、もうオーバーザさんの世代になると誰も注意してくんないじゃん、
うん、そうですね、
そう、
うん、だからなんかそれもちゃんとこうそう言ってくれる人たちがいないと本人も気づかないし、うん、まあ、私もそうだと思いますけれども、
あと、うん、なんつうんだろう、相手思い大事ですよね。
ちょっとした挨拶とね。
そうね、
うん、
例えば私が転職するって言った時に、うん、色紙を書いてくれるとかって言った時に、うん、そこに書いてある言葉とかさ、うん、でやっぱりその人がどういう風に向き合ってくれてたとかが分かるけど、うん、そういう小さいことの積み重ねだったりするんですよね、うん、一発逆転ってマジでないよね、うん、
本当に積み重ねです、うん、はい、また若い頃にとか言ったらだけど、なんか若い頃に先輩からとか年上の人からそういう話ってよくよく聞いててさ、
うんうん、
この年になってやっぱりそうなのか、
ね、
うん、間違いはないっていう ね。
でもその時聞けたかっていうと聞く耳がなかったけど、でもあの時にやっぱり時限爆弾みたいに埋め込んどいてもらえたから、
う
ん、今思い出せたっていうのもあるから、
言ってた言ってたっていうね、そうだそうだ、このことだっていうことですよね、
うん、そう、うん、なんかさ、結局一発逆転しようとしてうまくいかないのって、こんにちはって言いに行かないからじゃん、
うん、
でこんにちはってのは比喩ですよ、これは比喩としてのこんにちはをしないところにはやっぱり扉は開かないんですよね、うん、あ、でなんかやっぱさ、私も本当にこらえ性がないっていうかあれだけど、過去にもひよどりさん、絵描きのひよどりさんみたいな頑張ってるからっていうのもあったんだけど、やっぱりなんかそういうことがあると、あ、もう次は声かけないなと思うとさ、その人の優先順位がこうバーって自分の中で下がっちゃうんだよね、
うん、
で方々からやっぱ同じような話を聞いて、うん、大丈夫だったみたいな話を聞かれて、何がって言ったら、いや、こうこうこうで、あなたもそうだったんだっていう、うん、でから本人は無自覚なのよ、
うん、
怖いね、
うん、
どうやって伝えられるのかね、これね、
うん、もう直接教えることはできないんですか。
そこまでの義理がないんだよね。
まあそうだろうね、うん、
で例えば私とあなたが何かあった時に、うん、いや、もうこれで絶縁になってもいいけど、うん、あなたちょっとこうだよとかってことはお互い言えるじゃん、多分、
うんう
ん、そこなんていうの、縁を閉すことができるじゃん、うん、だけど縁を閉すことができない相手に対して何かを言うことってなくない、
うん、そこまで背負えないですし、
そうそうそう、
全部を知ってるわけじゃないですし、うん、
はい、もしかしたらこっちが悪いのかなみたいな感じで、ね、でもさ、もしかしたらこっちが悪いんじゃない、私も悪いところあると思うけど、お互いここはこうだみたいなことを言うためには、こんにちは星野源ですがないと、うん、そこまでいけないんだよね、うん、星野源さん届かないといいな、これ
そういうことで言ってんじゃない、
届く届かないといえばですよ、あの先々週でしたっけ、先々、はい、先週でしたっけ、はい、サイバーファイトフェスに私たちが行って、その時に竹下幸之助選手のお母様の竹下恵子さんのインスタが素晴らしいっていう話をしたじゃないですか、はいはい、憧れので、
恵子先生、
そしたら恵子先生は、はい、その前にリスナーさんが女優の竹下恵子さんのインスタを探してる人が結構いて、違うっていうね、
違います、
はい、K は恵むの方でございます、
はい、
でまあ、こうやってまたご紹介するのもなんなんですけど、フォロワーがたくさん増えたんですって、でそのことをポストしてらっしゃったじゃないですか、オーバーザさんのおかげでこうやって増えました、嬉しいなんて、でさ、あれもこんにちはじゃん、こんにちは竹下恵子です、ありがとう竹下恵子ですっていう、はい、そうですね、そして私たちも嬉しくなって、うんうん、もしかしたらご迷惑おかけしちゃったかもしれないけど、うん、みたいなこと言いながらこうやって話せるわけじゃないですか、うん、
はい、やり取りをね続けていけるわけじゃないですか、
そうすると、
はい、
やっぱ扉って開いていくんですよね、
はい、糸ですね、糸、
どっちの糸、縦の糸、横の糸、それとも
あなた、あなたは縦を取りますか、
横を取りますか
糸ですね。
本当に、
はい、
扉を開け開けって、扉開けって思ってる人って絶対扉の前でスーンとしてるからね、うん、開けって言わないからね、
うん、そうだね。
そう、あとすごい乱暴にノックしたりしてるだけだからね、
はい、いやちょっとなんか私たちもなんかそういうの忘れがちになりますから、
はい、そうですよ、私たちも地蔵みたいな、うん、偽地蔵みたいなことにならないように。
そうです
ね、何が小さいカニが小さいとかさ、
うん、
なんかやってもいないのに口を出すとかさ、
うん、いやもう本当そうですよ、うん、
だ結局そういう心理みたいなことが思考停止の文章でこうカレンダーになっちゃったりとかしてるから、私たちも若い頃ちょっと小バカにしてたんですけど、煮詰めたものを煎じていくと結局それが残るっていうのは、うんうん、まあまあまあ、うん、この年になると思いますよね。
当たってる当たってるっていう、うん、そうですよ
ね。今日もですね、皆さんからたくさんメール、おはがき、お手紙をいただいております。
沢良さんから、
はい、
はい、いただきました。ずっと沢良さんの文章を読ませてもらってますけど、38
回目だっけ、
はい、うん、その後残念ながらまだどこのサロンにも行っておりませんが、というのはあれですね、沢良さんは初めてのエステ体験をして、はい、あまりのその感覚の良さに、うん、そのエステをしてくださった施術をした女性にちょっとポッとなってしまった
っ、ね、抱かれたいっていう気持ちがね、はい、性欲が芽生えてきたっていうお話でしたけれども、
どこのサロンにも行っておりませんが、自分の抱いた性欲、そして番組で教えていただいた性別を超えて自分の体を優しくケアしてもらいたいという体からの願いをどうにか付き合って生きていきます。今回私がスーさん美香さんからいただいた承認についてお伝えし、深くお礼を言いたくペンを取りました、
はい、
番組でまさかのご承認、それだけでも本当に嬉しく、たくさんのリスナーの皆様のお仲間になれたようで心が躍りました。ありがとうございました。とともに J さんの思い、本当に子宮のあたりからうずくような圧倒される、揺さぶられるような感覚にただただ混乱している私に対して揺らぎと定義してくださり、これだけ自分のことをかける胆力がすごいなという別の観点から励ましてくださったり、今までは女性の性欲には否定的な見解が多く、みんな自分の性自認も異性愛が当然されていた、うん、だけれども決してそうとは限らないなど、自分の混乱を分かりやすく紐解いてくださいました。本当に励まされました。お二人が自覚的になさっておられるかは分かりませんが、私はこれが承認なんだなと感じました、うん、私はメンタルヘルスの分野で仕事をしております。日々様々なストレス苦悩を抱えた方とお会いし、お話を伺い、ケアをし、共にリカバーしております。その点では専門家です。しかし私は日々、今回スーさんや美香さんが私にしてくださったような深く力強く明るく、確かにだよね、でもそれで十分 OK 素晴らしいというメッセージをお一人お一人にお送りしていただろうかと我が身を振り返りました。私の元に来られるというか、私が伺うことが多いのですが、皆さんに対してスーさん美香さんから私がいただいた炭火のような、おばさんの例えですみません、じわじわ長くその人を温めてくれる、そんなそれで OK をこれからお渡ししようと、そういうふうに決めました、ということでございます。ありがとうございます。
そして、沢良さんからはですね、うん、大場さんのリスナーさんでいいなと思ったんですけど、うん、柿山のおかき、ママドールなど美味しいものを召し上がっておられる皆様ですが、はい、夏といえばうなぎ、笑いのネタにでもしていただければ幸いです、ということで、夜のお菓子うなぎパイをいただきました。ありがとうございます。性欲の話して夜の夜のお菓子うなぎパイを送ってくるセンスが私は大好きです。
さすがです、
ね、ありがとうございます。
皆様のご好意で全国の名家をですね、いただいております。ありがとうございます。
うなぎパイですよ。承認とか言ってきて、最終的にうなぎパイ、夜のお菓子、
なんでいいセンスなんでしょ う、ね、
あとですね、ノンセクシャルのことでメールを読んだ桜子さんからもいただいてます、
うん、
放送で取り上げていただきありがとうございました。まさか読まれるなだと思っておらず、大好きな二人が自分のことについて話してくれたことが嬉しくて、ボロボロ泣きながら聞きました。名前がつくと存在が認められる、本当におっしゃる通りです。性欲がないのは欠陥ではなく性思考の一つで個性なんだと少しずつ思えてきました。最近はノンセクシャル、アセクシャルの方の SNS などを拝見し、同じように悩んでいるのは自分だけじゃないと実感する日々です。ちなみに私は不妊治療と両立できず仕事を辞めてしまったのですが、子育てをしながら資格を取り、この春から保育士として働き始めました。
そうですか。
これがとても楽しく、うん、しっくりきていて、もしかして定職なんて思っています、
うん、
性欲はなく自然妊娠もできず、でも子供が好き、育てたいという気持ち 持ちは人一倍あり、そのギャップにずっともどかしさを感じていました。妊娠出産が順調であれば何の疑問も持たず育休を取り、事務職から保育士などという思い切った転職はしなかったでしょう、うん、今までの経験にも何か意味があったのだと思いたいです、うん、この先まだまだ悩むこと揺らぐこといろいろあると思いますが、負けへんで精神で頑張っていきますということで、
桜子さん、羨ましい保育士さん、
ね、いい ね,
ね、いい職業ですよ。
でも桜子さんがメール送ってくださったことで、うん、励まされた方もいるんですよ、うん、ラジオネーム子羊さん、先週の放送でノンセクシャルであることについて投稿された方の話を聞き、私がずっと心の奥にしまっておくつもりだった感情をふと思い出してしまったので、よかったら聞いてください。私はノンセクシャルでバイセクシャルです。しかしそれが分かるのに随分時間がかかりました。思い返してみれば、子供の頃から男女問わず好きな人はいましたが、女性に対する感情は恋愛感情ではないと勝手に決めつけていましたし、バイセクシャルという言葉を知ってからは、好きになった女性と付き合うことも考えましたが、体の関係を求めない自分は違うのではないかと、ずっと確信が持てずにいました。それがノンセクシャルという言葉を知ってからようやく自分がバイセクシャルなのだという確信が持てたのです。しかしそれは結婚し子供が生まれた後のこと、うん、自分がバイセクシャルだと分かってから一度でいいから女性と付き合ってみたかったという思いがずっと消えずに心の奥にあるのですが、それはもう叶わぬ夢、人生悲しくなるだけなので誰にも言えないこの感じは心の奥底にしまい込んでいました。もちろん二人の子供は可愛いですし、夫は子供を育てるパートナーとして欠かすこともできない存在、うん、結婚したことに後悔はしていません。ちなみに夫とは5年付き合って結婚しましたが、私がノンセクシャルのためか付き合って3年目からレス、2人の子供はセルフ体内受精と勝手に呼んでいるのですが、夫が自分である程度のところまで行い、最後だけ私の中にというもので授かりました。そのことで随分悩んだり悲しんだりしましたが、これ以上子供が増える予定はないので、もうしなくてよいと思うと今はほっとしています。こんな話誰にも言うことができないので思わず投稿してしまいました。心の奥にしまった気持ちが今後どうなるのかは分かりませんが、今私はスーさんと同年代の素敵な女性の推しがいるので、彼女に支えられながら家族と生きていこうと思います。長々と失礼しました。気温も天気も変化の激しい梅雨半ば、お二人ともご自愛ください、ということで、これあれですよね、その結局自分の性自認とかもそうだし、性的思考とかもそうだし、こんなん最初からパッキリ分かってる人なんていないし、まあ普通にって言われる範囲の生活をしていれば、異性愛者で恋愛をしたくてある程度の性欲があるっていう、全部そう3点セットみたいでに授けられてくるけど、おいおいそれが気づいてくるっていう。だからこの方はお子さんは欲しいという気持ちはあって、うん、でも自分が性欲はないで、好きになる相手は女性も男性も問わないっていう方っていうところまでたどり着くのにすごい大変だっただろうね、うん、旦那さんどうしてんだろうな、その奥さん、まあこれ立ち入った話になるけど、別に奥さんとセックスしなくていいと思ってるのかな、旦那さんも
ね旦那さんは知ってるのか知らないのか、
ね、なかなか、うん、でもパートナーの人が悩まないといいね。
ああそうですね、う
ん、だって自分が嫌われてるのかと思っちゃうじゃん、
うん、で今心にしまってるって言ってるから ね、うん、ね、なんか話せるといいですよね、
うん、家族を続けていくならね、うん、だましだましやるのはさ、でも私友達の話でさ、うん、あ、じゃあ友達の知り合い、会ったことはもちろんあるし喋ったこともある人だけど、私たちはちょっと上の男性なんだけど、お母様とお父様がいらっしゃって一人っ子で、でお母様が病気をされて何年後かに亡くなったので、お父様はずっと海外しか看病されてて、うん、で、まあ残念ながらお母様亡くなってって、息子と二人で残された時にお父さんがちょっとしてタイに移住すると言って、
うんうん、
あそうなんだ、うん、何老後向こうで暮らしたいのって言ったら、実はずっと隠してたけど、
うん、
お父さんゲイですと、でもちろん家族が大事だったし時代もあったからそれも言えなかったし、お母さんのことは最後までちゃんと面倒を見たけど、こっから先は自分に正直に行きたいからって言って、好きな子がいるからって言ってタイに移住したんだって、でポカンとしちゃってわははみたいなことを息子さんは言ってて、まあまあもちろんびっくりしたし多少傷ついたりとかはあったかと思うけど、ただお父さんはそこでそれを家族にちゃんと言えてよかったよね、お母さんには言えなかったっていうのも、それもなんか気持ちとしてはわかるしさ、ね、だからやっぱり収まる箱が1セットしかないとこういうことが起こるんだよ ね、
ね、
本当に、ね、じゃあ私この箱入ります、あの箱入りますっていう ふうになればいいんだけどね。まあこっから先何年後、
うん、
10年かかるかな、もうちょっとかかるのかな、うん、そういうふうになっていくといいよね、
うん、
そのいろんな箱がある社会になっていくといいよね、
うんうん、なんか私も遠い知り合いがやっぱりこうゲイで、うん、でずっとタクシーの運転手さんをやっていて、うんうん、なんかね、コーヒーを習うようなところでちょっと知り合ったんですよ、ね、
はいはいはい、はい、
コーヒー好きな方で、うん、で自分で喫茶店をするにあたって、うん、もういいチャンスだからって言って、もうタクシー会社の人にみんなにこう、
うん、
公表して、
おーおー、
うん、それで喫茶店を作って、
うん、
なんかそういうお悩みを持ってる人が今いろんな人が集って、
素晴らしいね、はい、場を提供して、
うん、
もちろんあのクローゼットの中にいて今カムアウトできないって人も責めないですよ、私たちは、
うんうんうん、
それはその人のタイミングっていうのがあると思うから、うんうん、でもそうやってその場所を作れたっていうのは素晴らしいね。
それが本当に、うん、あのね、コーヒーは下手くそなんです。
言うなよ言うなよ、そ
こそんなにね、うん、おーっていうあれじゃないんですけど、うんうん、でもなんかやりたいことははっきり分かっていて、
うん、
ね、だから応援したいですよね、うんうん、
そう、だそのさ話ぐるっと戻ってくるけど、
うん、
基本的によっぽどじゃない限り人は人を応援したいんですよ。
そうなんですよ、
推しもそうだし、
だって応援することによって自分自身もやっぱりなんかその癒されるし
元気になるしね、
そう、うん、自分自身に力も湧くし、うん、なんかこう応援したんだっていうね、うん、
だからそれは家族もパートナーも友達も、
うん、
見ず知らずの人もみんなそうじゃん、
うん、
で応援し合うっていうことが多分うまくこう流れが作れる一つの方法だと思うんですけど、
うん、
その流れを止めないためにはやっぱり人として、
うん、人として
感謝の心、
はい、
ありがとうの心みたいな、
だから私たちも今日は誰に感謝を言わなきゃいけない、
うん、パピン、
あ、いや、
はや、ピバンパピン、パパパパパパピン、
はや、
忘れてないよ。
私はもうずっと1時間もずっとポップインポップインポップイン
って思ってた。私なんだったらもう
悪いけど、あんたより思ってた。
私は悪いけど、もう今ね、全部屋にあのシーリングライトでプロジェクターつけて全部屋に物を映すことだってすら考えてる。なんなら4つ天井につけて四方に、ね、映すよ。帰ってきたら4つの映画を同時に見れるっていう。
悪いけどね、私はね本当にね、何人かに巻くわ。
何を？
ポップインアラジン。
いやいや、待って待って。負けるもんじゃないから。豆じゃないし。ね。皆さん、リスナーの皆さんもですね、何かこう、ああ、天井にプロジェクターが欲しいなと思った時にはですよ。パッピン
っていうことですね。
そうそう。堀さんのパワーに続き、今度パッピンっていう、新しい。
でもだから、こうやって応援してくださる人が、やっぱり、どこかにいるっていうことですよ。
その、応援を無限にするな、
うん、そうですよ、私たち今ポップインちゃんとポップインさんありがとうございますっていうことなんです。
本当ですよ、スタジオの外にポップインさんがいるのに
本当に
いい人たちで笑ってくれている。
本当ですか、
本当に
本当ですか。
もうだから今回のあれですよ、
うん、
オーバーザさんは、うん、パッピンのおかげで、
うん、
楽しい放送ができてるわけですから、
はい、
本当に忘れちゃいけない、そういうこと、
うん
う
ん、
まあでもさ、
応援したい気持ちもあるし、うん、応援されたならされたなりにやっぱり、ね、
頑張ろうっていう、
はい、
だからそう、今回さドラマやってたじゃん、原作本の、
うんうん、
で、
うん、
そんなに普段連絡取ってない親戚とかからもいろいろメールをもらったりとかさ、
はい、
よかったねとか言って、はい、でなんかこうありがとう見てくれての次って実はすごく難しいじゃん、つなぐ言葉って、
うんうん、
だけど本当皆さんのおかげでこういうことが起こったし、これからも期待に添えるよう頑張りますっていうのをその下の句につけられるようになって、そうするとほらご親族も安心するじゃない、
うんうん、
それがやっぱ口だけにならないようにしないとね、うん、と思いながらも、
うん、
なんかねやっぱりね、嘘のない言葉を喋りたいからって言って自分の正直さみたいな高値をつけるとおかしくなるんですよ。
そうですね、
ねえ、奥さん、わかります、ね、
うん、
うん。あんたの正直さになんて値段ついとらんねん。
うん。なんか悲しい人がいたりとか、窮地に立たされて逆バージョンでもあって、うん、 そういう人に声をかけるときってやっぱり躊躇しちゃうし、うん、何をかけてもなんか嘘っぽいの、うん、もうそれはもうしょうがない、うん、でもだからといってかけないのは違うんだね。そういうのは学びました、
うん、あとそのなんかあんまりありがとうっていうのも嘘くさいからっていうのは、うん、本当に限られた中の、うん、で許されること。
そうですね。
それを全部に対応しない、うん、今だんだん私どっかの寺で喋ってる気持ちになってきた。どっかの寺でバーン窓開けてミンミンミンミンミンみたいな、みんなこううちわしながらさ気持ちになってきたけど、そうなんですよね、うん、本当に、
うん、
まあでもこの年になったから分かったことだったりはするね。
そうだね、
うん、10年前に、10年前はまあ多少は言語化はできてなかったけど多少実践はやってたと思うけど、
周りがすごい見えてきたからね、自分のことだけじゃなくてね、
不義理それは命取りっていうことが見えてきたんだよね。
うそうだね本当にそうですね。
そうそう、で優しい人って結構いるからさ、
うん、
なんか首の皮一枚でつながれんのよ。だけどどうも調子出ないなみたいになるじゃん、
うん、
自分の調子悪い時そうだったな。
なんかさ、こんな話あれしても どうかなと思うんだけど、うん、A さんはほらおはがきとかメールに全部お返事してたし、うんうんうん、なんか私が出産したりとか私がなんかした時も必ずもう一文字でいい、一文字だけしか書いてないんだけどはがきをくれたりとかするわけ、
うんう
んうん、なんか私にですよ、うん、なんか皆さんにそうやってやってるってことじゃないですか、うん、そういうことなんですよね。
そこまで私たちができるかねっていうところ不安もあるけど、
でも一言、うん、一言なんですよね、うん、きっとね、みんながそうだけどね、
うん、でなんだろう、私なんかは一人一人の誕生日を毎回覚えてとかできないんですよ、
うん、
あの手帳に書いたりした時もあったんだけど、とかあと全部プレゼント渡したりとかするっていうのもまたあの向こうがお返しをね、
うん、
しなきゃいけないと思ったりするからなんですけど、だけどお年賀とかそういうのはなんとなく年が明けたらラジオのスタッフに渡してそれで免罪してもらうじゃないけどさ、とか、まあ、それは自分で買いに行って気持ちのちゃんとあるものを買うとか、
うん、
でもそういうのってまあこの年になったからってところもあるね、
本当に。そうですね、うん、
そうだから嘘くさいとか思わずに声をかけるとか、
そう
声をかけてもらったらちゃんとお礼をするとか、
うん、そうね、
不器用と正直に値段はつかねえよ腕にほっといて、
不器用、照れや人見知り、うん、
本当に、
うん、
あともう本当何度も言うけど正直、
うん、
本音と正直には何の値段もつかないから、
うん、
価値はないからね。さあというわけであっという間に1時間近く経ってしまいましたけど、
はい、経ちました
ね。ちょっとてってれー、堀井美香さんにクイズです。一番最初にやった寿司ドラフト、あなたのチームをもう一回言ってください。
つぶがい、
ピンポン、
ウニ、
ピンポン、ホタルイカ、ホタルイカ言ってないよ。つぶがい、ウニ、
ねえ何これ、私何運転免許の更新みたいな感じ、これどういうこと。
おかげさまできるかな、感謝できるかな自分が指名した選手に。
ちょっと話しかけないでくれる。つぶがい中トロ、つぶがい中トロサワラ、
うん、
つぶがい、
さわらは言ってない、さわらはさわらさん、さわら
違う、なんだっけ、つぶがい中トロ、え、さわらは
言ってない、
さよりだ、
イエス、
つぶがい中トロさよりウニ、
うん、
はあ、なんだっけ、
あと一個、
なんだっけ、ウニ、つぶがい、つぶがい中トロウニさよ、さより、
うん、
え、わかんない、
言っていい、サーモン。サーモンがパップイン。忘れないでよ、サーモン。
ポップインできなかったよ、最後。
本当だよ、もう。こんだけ偉そうに、おかげさまでちょっとか言っときながら、もう30分以上前の話は全部忘れてる。ね。
ポップインしてこう。
ポップインしてこう。
みんな、ポップインしてこう。
ポップインしてオーバーしてこう。
うん、
さあといったところで今日はこのあたりまでにしておきましょう。
はい、オーバーザサンダー、皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で OVER です。
番組公式ツイッターアカウント開設しております。ユーザー名は OTS_TBS ラジオ、 TBS ラジオオーバーザサンで検索していただけると出るかもしれません。
はい、
番組の LINE スタンプも出ております。いろいろと今日も皆さんからたくさんメールいただいて読み切れなくて申し訳ないです、うん、でも他のもちゃんと私たち読んでますから、うん、今日他にもねあのヘアバンドを送ってくれた方とかも、ね、いらっしゃるんですよ。あとあの森ビルでやってらっしゃる展覧会のね、
はい、
チケットを送ってくださった方とかありがとうございます。本当に、はい、それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
ポップイン
おう。
TBS Podcast。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。